Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
鳥のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法、どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、第130回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティは
朗読セラピスト平友香と、
本のコンシェルジュ竹木直子と、
お話プレゼンター吉田恵美でお届けします。今日も心を成長させてくれる作品をご紹介してまいります。どうぞお楽しみに。この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリー。
今日は直子さんに働く人の姿という作品を読んでいただくのですが、友香さん、直子さんが子供の頃なりたかったものってどんな職業に就きたかったですか。じゃあ直子さんから聞いてみようかな、
実は看護婦さん、今看護師さんって言うんですかね。
そうですね、
看護師さんに子供の時なりたかったです。
初めて聞きましたねそれね。何歳ぐらいの時まで。
小学生ぐらいですね。中学生ぐらいになった時に、血を見るのが怖い自分に気がついて、無理だなって。
なるほどね。現実的なところで、向いてないんじゃないかなって思われた。何かこの、看護師さんに憧れるきっかけがありましたか。
ですね、何かこう人を助ける仕事をしたいなって漠然と思ってまして、で何かなって思った時に、学校の先生か看護師さんかっていうのを思いついたんです、でも学校の先生になるのはちょっと難しいかなと。
そうなんですか。 お出来になると思いますけど、
はい、それでやっぱり看護師さん、あの白い白衣もかっこいいし、うん、と思ったんですけど、はい、
なるほど。でも人のためになるお仕事に就きたいなって思ってらしたということですね、
はい、志は高かったんです。
なるほど。で中学生ぐらいになるとちょっとこう適性がないのではないか、はい、っていうことで、はい、中学生ぐらいの時はどんな仕事に就きたいなって、はい、
漠然とアナウンサーなりたいなと思いましたね。
そうです
ね、
はい、そうおっしゃってましたね、はいはいはい、
あの中学の時に放送部入って、はい、なんかマイクの前で喋るというか、はい、そうですね、あの曲紹介するの楽しかったので、
はい
はい、
でね、あの本当に本気で目指されたこともあったってことですかね。
はい、一応就職活動でチャレンジはしましたけれども、
はいはいはい、素晴らしいチャレンジを今からでも遅くないですからね。はい、はいはい、分かりました、ありがとうございます。トーカさんは小さい頃は、
私は可愛いお嫁さんになりたかったです。
いいな
今もなってます。
そうですよね、はい、あの実現しています、はい、それは小学幼稚園ぐらいの時かな。
そうですね、もう小さい頃から一人で、うん、あのごっこ遊び、おままごとするのすごい好きだったんですよ、うん、そういう包丁セットとかがあったので、うん、外で草を切ったりとかしながら、うん、もうそういう風にあの家族を持って、はい、ご飯作ったりお菓子作ったりして、
女の子らしいね、
つけて可愛い、うん、ママになりたいなと思ってましたね。
慣れてますね。
ありがとうございます、
素晴らしい。
もう少し成長されてからは、
はい、獣医さんになりたかったですね。
すごい、
ずっと動物好きで、はい、犬や猫飼ってたので、はい、病気になったら連れていくじゃないですか、うんうんうん、動物病院に。
そうですね、
その時に、はい、その先生がもう、ね、天使のように思いません、うん、もう本当天才という神様、はい、もうそれぐらいの、ね、息に入るので、うん、まあ、見取って、ね、くれたりもしたので、
なるほどね、
そういう仕事っていいな、はい、かっこいいなと思って調べました、う
んうん、あ、なるほど、
はいはい、もう、あ、自分の学力では無理だとすぐに分かったんで。
いやいやいやいや、
もう難しいじゃないですか。
そうですよね、まあ、ね、獣医学部というところに、
はい、なので、はい、そうですね、
はい、今はどうですか、なりたいものに慣れてますか。
今ですね、はい、慣れてますね。
慣れてますね。
可愛い奥さんにもなりましたし、
そうですね、
自称ね。
そうですね。
可愛いです。
ね、まあ、今の現在のお仕事に関してはね、はい、またあの直子さんに読んでもらってから、うん、ね、皆さんのご意見を聞いていきたいなと思います。はいはい、でね、あの、うん、何になりたいかという調査を毎年アンケート、第一生命さんですかね、発表してらっしゃるんですけど、はい、小学生に行ったアンケートで毎年やってるんですけど、はい、なりたいの1位。男の子と女の子とそれぞれ違うんですが、ともかさんは男の子、小学生の男の子のなりたい1位は何だと思いますか。
現代的に言うと、はい、YouTuber、
ね、そういうのになりたいという子も多いですよね、
はい、
直子さんは
男の子です。
男の子です。
男の子、 IT 社長ですか。
社長さんに、はい、なるほどなるほど、はい、あ、でも、ね、そういう意見も多いようですよ、うん、じゃあともかさん、女の子の1位は何だと思いますか。
ケーキ屋さん。
ケーキ屋さん、
はい、
かわいいですね。なおこさんは
お花屋さん。
お花屋さんね、でも多分それが近いと思うんですけど、ちょっと発表しますね、
はいはい、
この1位はね、多分男の子の1位当たらないと思います、うん、会社員。
ええ意外と
夢がない
と思うんですが、まあ、さっきなおこさんかな、 IT 系のって言ってくださったので、あ、はい、まあ、何かクリエイティブなお仕事をする会社の会社員になりたいっていう子が多いらしいですね。で2位は当たりです、 YouTuber です、男の子ね。で3位はサッカー選手。で4位はゲームの制作とかね、今でしかない、私が子供の頃にはこういうのはなかった、ゲーム制作と YouTuber とかはなかったですよね。で女の子の1位は当たりです、パティシエさんらしいです。
パティシエさん、
はい。で2位は先生ですね、学校の先生、教師、教員になりたい。で3位は幼稚園の先生とか保育士さんです。で、これで見て言えることは、女の子の方が現実的です。で何かこう資格を取ってそれを活かせる仕事をしたいっていうのが女の子の特徴だそうです、ね、でもやっぱり私どもの子供の頃よりは職業に就かない っていうことはあまり考えないので、うん、何か資格を持ってそれを生かせる仕事をしたいってしっかりとしたビジョンを持ってらっしゃる、うん、まあ、自分の親を見てそう思うっていうことらしいですよね、うん、はい、で私も恥ずかしながら、うん、なりたかったのお嫁さんです。
一緒ですね。
お嫁さんなんですけど、私ご存知の通り結婚するのすごく遅かったので、子供の頃お嫁さんになりたいって言ってたのに私はお嫁さんになれないじゃないかと思いながら30を過ぎても、はい、なんという残酷な夢を私は見ていたんだろうと思いながら打ちひしがれながら歩いておりました、はい、孤独に都会の街を一人で歩きながらそんなことを考えていたのを思い出します、はい、でも今念願かなってお嫁さんになったけれどそれほど憧れるほどのものではないという現実もね、はい、分かりました。で、何をすればいいのか分かりません。でもね、今日は直子さんにご紹介いただく、はい、働く人の姿っていう小作品ですが、はい、じゃあこの作品について少し教えていただけますか。
はい、働く人の姿、小川陽子さんの作品です。
はいはい、
小川陽子さんについて少し
もちろんです。はい、たくさん教えてください、はい、
1962年昭和37年の岡山県生まれの小説家です。早稲田大学第一が文学部を卒業されました。
はい、
1988年アゲハチョウが壊れる時で、開演新人文学賞を受賞してデビューされました。
はい、
1990年に、妊娠カレンダーで芥川賞を受賞。
はい、
2004年平成16年には博士の愛した数式で読売文学賞本屋大賞を受賞されています。
はい、
小説をたくさん発表されてますけれども、はい、エッセイや対談集も、出版されています、
はい、
とこういうふうにいろんな賞を総なめされて遠い存在に思いがちですが、
はい、
なんと現在兵庫県西宮市にお住まいでいらっしゃるそうです。
じゃあこの部屋歩いていたらお会いできるかもしれない。そうなんですね。
はい、そうなんです。
あら、ビッグニュース。
はい、ちょっと小川陽子さん
を探せですね。
ちょっと私も意識して読まないと。
ビッグニュース、ありがとうございます、はいはい、でもね、誰でも知ってらっしゃる有名な作家さんでいらっしゃるのでね、はい、
ですね、
で今日はその中からエッセイを、
はい、
はい、
これはね、ドマーニという女性雑誌に連載された、
はい、
エッセイのまとめた本のカラーひよこと、
はい、
コーヒー豆っていう本から抜粋させていただ
きました。すごい可愛い表紙。
ドマーニっていうのは、
はい、
働く女性とか、
はい、
あとお仕事、お仕事もちろん、それから私生活、おしゃれにね、はい、手を抜かずに頑張っている女性たちのための雑誌だそうです。
ああ、ちょっと、はい、ほど遠い。
いや、もう先生もその一人です。
ほど遠い、
はい、いや、私たちもその
ライフスタイル、
そのカテゴリーに入っていると信じて
そういうことにしてみましょうか。
はい、そうしたね、読者の心が和むような、
はいはい、
小川さんの思い出とか、
はい、
ささやかな日常、日々思うことなどが詰まったエッセイ集なんです、
はい、
で今回はその中から働く女性への温かい眼差しに満ちた、
はい、
そういった作品を朗読しようと思います。
素敵です。ありがとうございます。すごくよくわかりました。すごく有名な作家さんですけれども、はい、視点は親しみのある視点で、
はい、
見てらっしゃるということですね、はい、楽しみです。勇気づけられるかもしれませんね。はい、ありがとうございます。では小川陽子さんのエッセイで働く人の姿を直子さんに朗読していただきます。それではお願いします。
働く人の姿、小川陽子。遠い昔、大学を卒業して郷里に帰り、ほんの少しの間だけお勤めをした。その頃の夢は、お昼休み制服の上にカーディガンを羽織り、お財布だけ持ってオフィス街のおしゃれなお店でランチを食べることだった。しかしそれは到底叶うはずもない夢に終わった。私の勤め先は畑の真ん中に立つ大学病院だったからだ。制服は可愛げのない短い白衣で お昼は病院内の食堂か近所に一軒だけあるお弁当屋さんに配達をしてもらうかの選択肢しかなかった。だから今でも偶然お昼時に東京の丸の内に通りかかり、 OL さんの姿を目にするとついじっと見てしまう。彼女はどんな仕事をしているのだろう。先輩にいじめられたり、お客さんに怒られたりしながら頑張っているのだろうか。もしかしたら社内恋愛に悩んでいるかもしれない。あるいはさらなるキャリアアップを目指して密かに勉強中かも。などと勝手に想像ばかりが膨らんでいく。もっとも彼女たちは私が勤めていた頃のイメージよりずっと洗練されている。いつの間にか制服姿は少数派となり、皆適度に流行を取り入れたセンスのいい洋服を着こなしている。特に首から下げた ID カード、あれがかっこいい。いかにも特別な雰囲気を醸し出している。私が決して手に入れることのできない種類のものだ。彼女らの胸元で揺れるカードは、自分は自分にしかできない仕事をしているのだという誇りを象徴している。どんな職業であれ、仕事をしている人を見るのが好きだ。小説を書くとき、登場人物の職業を何にするかは最も重要な問題になる。仕事さえはっきりすれば、自然とその人の人格や人生も見えてくる。働いている姿が鮮明に浮かんでくると、もう大方小説が書けたような気分にさえなる。人間の働く姿、それはいつでも私を元気づける。例えば朝ホテルでルームサービスを頼む。すると私の子供と言ってもいいくらいの初々しい従業員がお盆を持ってドアの向こうに立っている。仕草はまだぎこちないが、粗相のないようにと一生懸命になっているのがこちらにも伝わってくる。きっとホテルに就職してまだ間がないのだろう。私は起きたばかりで髪もボサボサなのに、彼女はきちんと身支度を整え、とても朝の7時とは思えないくらいシャキッとしている。こんなに朝早くから働いている若者がいるのだと思うと、こちらまですがすがしい気持ちになる。あるいはスーパーのレジ係の人、彼女はもうベテランだ、動きに隙がない。重たいものと軽いもの、冷たいものと温かいものの分類も的確で、安心して見ていられる。商品のバーコードを読み取るだけといっても、仕事は単純ではない。タイムサービス品もあれば、カード払いの人もいれば、商品券の人もいる。どんな品物がカゴに入っていようが、どんなお客が登場してこようが、彼女は慌てず対応する。こんなにもたくさんボタンのついた複雑なレジスターを間違いなく扱えるなんて、この人は一体どれほどの訓練を積んできたのだろうか。私はレジの前に立つ人に尊敬の眼差しを向ける。花屋さんもまた尊敬する仕事の一つだ。毎日あふれるほどのきれいな花に囲まれているのに、体は過酷な試練に耐えている。水に濡れた床は冷たく、鉢植えはとても重たい。けれど不機嫌な顔など見せられない。花を買いに来る人は愛を告白するため、喜びを分かち合うため、死を弔うため、いろいろな事情を抱えている。 人々の人生の瞬間を飾るにふさわしい美を用意するため、花屋さんは傷だらけの手で花束を作る。いや、仕事といってもお金を稼ぐことだけを指しているのではない。 PTA 活動、町内の草抜き、お祭りの手伝い、河原のゴミ拾い、これらも立派な仕事だ。お金が関わってこないとき、かえって人間の本質が現れ出たりする。皆が嫌がる仕事だからこそ進んでやろうとする人、いやいややる人、うまくこっそり逃げる人、自分に役目が与えられたことを感謝できる人、実に様々だ。働く人と聞いて一番に私が連想するのはやはり母だろうか。母は生涯いわゆる職業は持たなかったが、一家の主婦として働き続けた。子供たちの洋服を作るためミシンを踏んでいる母、おやつのシュークリームを焼くため卵を泡立てている母、廊下を拭き掃除している母、都会の洋裁専門学校へ行って流行の洋服を作ることが母の夢で、それは結局父との結婚や私たち子供の誕生によって果たされなかったわけだが、母には家族の犠牲になっているという様子は微塵もなかった。日常生活の中で母は彼女なりに自己を表現していたし、またそのことに大きな喜びを見出していた。そんな母の喜びに接していたからこそ、私は今でも働く人の姿に感動を覚えるのかもしれない。
FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
Naoko さんの朗読で小川陽子さんの働く人の姿を読んでいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
すごい素敵な作品ですよね。
はい、
もう教えられることがいっぱいです。奈子さんはこの作品を選んでいただいたのは、はい、どんなところに共感されたんですか？はいは
い、私救われたなと思ったんです、はい、この本を読んだ時、はい、この作品を読んだ時、
はいはい、
最初ずっと読んでて、キャリアウーマンの方のね、キャリアのある方のことがつらつらっと書いてあって、あ、やっぱり私なんて専業主婦なんで、うん、やっぱりキャリアはないって残念だなみたいなことを思いながら読んでると、最後に母と言ってくれた。
そうですね、そうですよね、はい、お母様が一番働く姿といえばお母様の姿が浮かぶって素敵ですよね。
でもこれを読んでなんかとっても救われたし嬉しかったので、はい、ぜひ読んでみたいなと思いました。
でも誰しもきっとね、この文章に感動されるんじゃないかなって思いますけど、やっぱりここが一番のポイントです、うん、っていうことですね。
ありがとうございます。ね、ここは母って書いてらっしゃいますけれども、はい、お母様じゃなくて専業主婦の、ね、はい、方もやっぱり 働いている働いているっていうか、
そうです、
みんな一生懸命
姿、う
ん、
はい、
みんな一生懸命日常を過ごしているんだなっていうのが、うん、
いいですね、それね、はい、日常を懸命に生きている人々の典型がお母様であるっていうことですね、はいはい、いいですね、ありがとうございます。本当誰もみんなそうでしょうね。はい、トーガさんはこの作品の印象はどんな印象ですか。
はい、あの私は聞かせてもらって作者の視点に共感して優しい気持ちになって勇気づけられましたね。
はい、
で働く人の姿、このね小川さんは、はい、イコール大人の女性のことをおっしゃってるのかなと。
大人の女性、はい、はい、
でまあ、いろんな仕事がありますけど、はい、時にはね皆さん迷うこともあって、あの子供の時からこんな風な大人になりたいって言いながらもやっぱりねいろんな選択肢変わってくると思うんですけども、はいはい、最後ね、まあ、その時その時疲れたお仕事をどんな仕事にも誇りを持ってやっていったらいいんだよというふうに背中を押してくれたような感じで、はい、私も直子さんと同じで、
はい、
ね、同じ勇気づけられて、はい、温かい気持ちになってすごい素敵だなと思いました。
ありがとうございます。
いい意見ですよね。大人の女性がね、職業を選ぶ時に、はい、どんな仕事も誇りを持ってやってらっしゃる姿が美しいって、はい、小川陽子さんがおっしゃってるその視点がいいなって、
はい、
いいご意見ありがとうございます
ありがとうございます
そうですよね、このいろんな職業の人たちが出てきますし、もちろんあの職業に優劣はありません、うん、そうです、うん、ね、どの人もみんな自分の今置かれたところで懸命に生きている姿、それが美しいなっておっしゃっているという作品です、はい、ということですね、はいはい、ありがとうございます。またねこの件についてはまたお話聞いていきたいのと思います。今日は小川陽子さんの働く人の姿を直子さんに朗読していただきました。ありがとうございます。
さあ目を閉じたら今日一日を思い出して、
この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー、働く人と聞いて一番に連想するのはやはり母だろうかとおっしゃってるんですけど、このお母さんもね、この要塞、都会の要塞外交に行って流行の洋服を作ることが夢ですっておっしゃってるんですが、まあ、家事と子育てをしてらっしゃる姿もあの楽しそうにしてらっしゃるということが素敵だって小川陽子さんがおっしゃってるんですよね、うんうん、はい、犠牲になっているという様子は微塵もなかった、で日常生活の中で母は彼女なりに自己表現をしていたし、またそのことに大きな喜びを見出していたっておっしゃってるんですけど、はい、私ね思うんですが、あの一番素敵な人っていうのは今の自分を、うん、あの素敵だなと思って生きてる人が、うん、素敵な方だなって、うん、職業もね不満でやってるんじゃなくって、今やってる仕事があのいいなと思ってやってらっしゃる方が一番素敵な人じゃないかなって思います、
はい、
なので私たちもね今こうやってあのラジオでお話をさせていただくこともとっても楽しい時間ですよね、
はい、
で家に帰ってご飯を作るのも無理やりですが楽しい時間、はい、だからどんな労働に対しても、はい、もう自分のために人のためにじゃなくって、はい、楽しいからやってるっていうふうに思えるようになりたいなと思います。
はい、
はい、なので私たちもね働くことができる、そのことに感謝してこれからも精進していきましょうね。
はい、
はい、ありがとうございます。この番組のパーソナリティは
朗読セラピストダイラ智香と
本のコンシェルジュ竹木直子と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けいたしました。明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように。おやすみなさい。They can say it all sounds crazy.